使徒の働きを通して私たち御塗教会に一人一人がもう一度この使徒の働きに書かれてある使徒たち、主を信じた弟子たちのように、私たちもキリストを大胆に証しするものとなりたいということを覚えてこれを学んでいます。ですので、毎回、させてしまいますが、どうぞキリストの、あなたはキリストの大胆な証人です、長いのであなたはキリストの証人ですと、ご一緒にご挨拶をしていただければ感謝です。お隣の人に宣言しましょう。あなたはキリストの証人です。ありがとうございます。本当にやらせてしまって申し訳ないんですが、まだ、イエス様を信じてない人もですね、やってくださっているのを見て本当に感謝です。皆さんの心の広さを感じますけれども、さて、このように、キリストの証人となるということを思うんですけれども、今どのような話の中で、使徒の働きが語られてきているかというと、イエス・キリストが全ての人の罪の身代わりとなって死なれ、そして蘇られたこと、この3つのこと非常に重要ですね。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死なれたこと、そして蘇られたこと、身代わりとなられた、死なれた、蘇られた、この3つのことは非常に大切なことなんですけれども、なぜならばそれは私たちと無関係なことではなく、非常に私たちと直接関係する衝撃的な事実だということなんですね。このことに対して、このことは人々の救い、そして、生きる希望というものを衝撃的に与えました。イエス・キリストの救い、そして聖霊による導きというのは、まさに天地を作られた神様ご自身の働きであり、その深さを痛感させられる出来事だったんですね。このことはあまりにも愛ある働きである、神様という方を認めるのであるならば、あまりにも大きなことだったわけです。ですから、このことがあまり人々のとっても強い衝撃、良い意味でも悪い意味でもその反応は出てきますけれども、凄まじい衝撃だったんです。これが凄まじい衝撃でなかったならば、私たちのところにまでその影響は絶対に届かないです。確信を持って思いますが、2000年前の一人の人が何か土地狂ったわけのわからないことを言ったことがですね、私たちのところまでそれが良いものでなければ残るはずがありません。絶対にそう思います。ですから、この衝撃はこの信じる人も信じない人も認めざるを得ない衝撃的な出来事だったんだという事実だけは絶対にこう認めるべき出来事だということを思うわけなんです。もう世界を変えたわけです、このことは。本当に世界を変えました。それぐらいの出来事だったんですね。だからですね、このイエスを信じた人たちはこのことを伝えずにはいられない。しかもこのことは突然始まったのではなく、突然何かわけのわからない時から起こったのではなく、もうはるか昔からずっと語られてきたけれども、ずっと気づいていることができなくて、ようやく気づくことができた。だからここに神様の愛を感じていて、この神様、それを本当に、この気づかないものにも諦めずに伝え続けてくださった。なんとそれが聖書に書かれている実はまさにこのことだったんだということを人々が感じて、それを伝えずにはいられなくなったというのが、この今この使徒の働きに書かれてある、要するに一番根幹的な部分です。ですからクリスチャンというのは救われる喜びがあります、衝撃的な感動があります。それと同時に衝撃的な本当に罪深さを感じるので、悔い改めが与えられていきます。この聖書は愛のこのを感じなければ全く理解ができないと思いますし、またこの神様からの愛を理解せずにですね、自分中心に考えていると全く何の話をしているのかわからないものだと思いますし、価値のないものに見えてきます。この神様の愛が本当に昔からも今も、そしてこれからも続き、そして私たちが未熟な私たちが救われていく、資格のないものが救われて永遠の命を受けていくということは、これは衝撃的なことであり、私たちの人生に命とそして希望を与えていく、そのようなものなんだということをですね、覚えたいと思います。このことはあまりにも大きな出来事で、人々を変え、そして変えられた人々によってそれを伝えずには はいられないものなんです。まさに溢れているということなんですよ。皆さんクリスチャンなんですよね、ここに来ている皆さん。今日の一日も基本的な喜びに溢れていますか、まあ、皆さんが目の前にたくさんの問題やさまざまなものがありますけれども、いいですか、クリスチャンは根本的にはたとえ病があろうと、経済的な問題があろうと、人生に行き詰まっていようと、根底には主への喜びがあります。皆さんどうですか。皆さんにもあるはずです。ちゃんと思い出してください。だから皆さん今日もね、西山牧師のいつも長いメッセージにお付き合いいただいているわけです。私の話を聞きたいんじゃなくて、聖書の御言葉を聞きたいからね、こんなことぐらい我慢できるわけです。本当に素晴らしい神様の恵みをですね、豊かに感じるものであってほしいなと思います。そして今日の聖書の箇所は、このユダヤから始まった、要するにイエス様が人として生まれたその地域、ユダヤから始まったこの宣教が南ヨーロッパにまで達したんだと、その話ですね。でも御言葉自体はもっと先に入ってるんですけれども、パウロが宣教として確実にイエス様の言葉を歴史に残る史実、まあ、要するに文書に残る形で残った記録として確認ができることで、南ヨーロッパに初めて入っているということが確認できるわけですけれども、聖書によって、その場面ですね。で、迫害がありつつもパウロたちはこのアテネにまで至りました。最初に入ったところはどこでしたか。なんかもうなんか歴史の勉強みたいな、ピリッ、なんかね、話してるとだんだん聖書全体を読んでいるかのようになりますから、聖書読んだことはピリッ、ピリピリとへの手紙、ピリッ、ここから入ってですね、しかし、まあ、ここでも迫害が起こるわけです。だからテサロニケに行きます。テサロニケの手紙だって、まあ、まさにその通りのピリピリの手紙、テサロニケに、まあ、こういう話が出てくる、テサロニケに行くわけです。しかし、まあ、そこからもまた追いやられますから、ベレアとかですね、行くわけですよね。でさらにここでリバイバル、でもまた迫害が起こるので、またそしてパウロだけ先行してアテネに入ったという状態です。このアテネの次どこに行くんですか。コリントです。なんかもう新約聖書をバリバリ読んでる感じの、状況ですけれども、そのように宣教が進んでいくという状況ですね。パウロ一行たちはですね、アテネにまで明確に伝わった。今日はアテネで何が起こったのかということが記されている部分です。で、今日は一つの思いとして少し哲学的な話をしますので、哲学論に頭を持っていかれると恵みが失せますから、哲学の話好きな人は、牧師はちゃんと一応ね、牧師として哲学の勉強しました、だいぶ忘れましたけれども、しかし基本的なことを知っています。しかし哲学とか心理学とかそういう話をしたいのではありません。今日覚えたいことは、それらを超えて今日は神のことを人の常識だけで考えなくても良いという恵みを分かち合っていきたいと思います。なぜならば、人のこの考えだけで行くと必ず行き詰まるからです。しかし行き詰まってもあなたたちには救いがある、恵みがあるというお話をします。少し哲学的な話が今日たくさんされますけれど、たくさん、まあ、少し入り口だけ少し話しますけれども、哲学の方に頭を持っていくのではなく、神様の愛という、ところに頭を持っていってください。心を持っていってください。その中で哲学っていうものを振り返ってみると、ああ、その哲学を超える神様の恵みなんだなということが見えてきて、皆さんが行き詰まることはなく、今日のメッセージも恵みとなるのではないかなと思います。今日のタイトルは、人の常識を超えてくださる神様の恵みです。皆さんちょっと考えてほしいんですけど、神様は私たちの常識を超えるから感謝ですよね。皆さんの常識の範囲で物事を考えるのであるならば、皆さん必ず行き詰まります。もうこう未来がありません。世の中もちろんうまくいっていると言っている人もいると思いますね。社会の中でうまくやっている、私は立派な生活をしているということは、もうここにもたくさんいらっしゃいます。そうでない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その方々を得てして適当にですね、この批判しているわけではなくてですね、それはそれで良いかもしれませんが、じゃあこの世の中で成功している皆さんは、じゃあこの世の中の全ての問題解決できますかって言ったら、すぐ行き詰まります。いやいや、そんなこと言ったってって言って、もう家庭、自分の夫婦関係ですら行き詰まると思います。ですから、この西山が何でもかんでもうまくできているから言っているのではなく、人の力には限界があるということを知ること、そして、それを超えて働かれる主がいらっしゃるということ、 これがどれぐらい私たちの人生に大きな影響を与え、人生観を変え、人に大きな影響を与えるのかということを知る皆様であれば本当に幸いだなと思うんです。ですから今日のメッセージを深く受け取ると、皆さん行き詰まっても絶望することはないですよという素晴らしいメッセージとなると思います。さあ1番目、2つのことを分かち合いますが、1番目、人の考えを極めても限界があることを知りましょう。人の考えを極めても限界があることを知りましょうということを覚えたいと思います。なんかもうその無限の可能性があるんだというような、そういうそっちの方が希望が湧くんじゃないですかって思う人もいると思いますが、私たちがその人間に希望を置くんじゃなくて神に希望を置いたときに、むしろ逆転の現象が起こります。むしろ人にできないことも神の力の中にあったら何もないんだなということを思います。しかし人の限界を知らずに人ができると思うと思いっきり壁にぶつかります。この逆説的なことが起こってくるんですが、人の限界を知ることは恵みですということです。限界を超えるなんか普通限界を超えないで超えていくんだ。最近オリンピックがありました。世界新記録、もうこれは人の限界だって考えて諦めてスタートするんじゃなくて、これを超えられると思って頑張ってやりますというふうに思うかもしれないんですけど、そういうレベルの話をしていませんということですね。神様の中にあるならば、たとえ死んでも生きるというレベルの話のことが起こってきますよということです。むしろそれぐらいに私たちを用いてくださるのであるならば、今日私たちは主に仕えていくならば、今日主はそのぐらいのことを私たちを通しても起こされるということです。もうちょっと人間の次元を超えるという話です。なんかまた哲学的になってきました。ちょっと話を戻します。本日の聖書の箇所16節から21節を見てみると、どういうことが書かれてあったかというと、迫害の中でも宣教を続けていたパウロは、ようやく同行していたシラスとかテモテっていうのはベレアという町にとどまっていました。パウロだけ先行してきたわけです。なぜパウロだけ先行してきたのかって、パウロってとっても目立ったんだと思うんですよね。だからパウロが行くといるとどうしても混乱するんですけど、ベレアっていうところはもう少しだけちょっと整えが必要だった。彼らは聖書をよく読む素晴らしい人たちだったんですけれども、もう少し手ほどきが必要だった。だからまあパウロほどは目立たない、潜伏することができる人たちはもう少しこのベレアの教会を整えて、でもパウロがいるともうこのいいんですけど、目立ちすぎてしまってもうこうお話にならないということで、パウロだけはまずちょっと目立たないように去っていって言ったんですけれども、少しそこで、目立たなかったというか、主が隠された人たちはそこで少し残って、ベレアの教会の設立に携わっていって、後に、アテネで合流しましょうねと、そういうような流れになっていたわけですね。ところがですね、このパウロはですね、神様の喜びにあふれていますよね。皆さん何でも分かりますけど、あふれてくるものを無理やりこうとどめようとしても破裂してしまいました。ブワーンって出てきてしまいますね。あふれている人にね、こう喜びをしゃべるなって言っても無理で、あふれてる人はあふれてきてしまうので、パウロも、このアテネで、じっとしていることができないと言いますか、当然の話なんだと思うんですね。でそこでパウロはパウロで、ここで宣教の働きを、始めて単独で始めていくことに、なります。でただですね、ここでちょっと違った今までの流れと大きく違う点が一つあります。ずっと同じ新しい町に入って何をしていた、新しい町に入ってまずしたことをパウロはこの時にしていません。それは一体何かって言ったら、大きなアテネでの宣教の特徴、他の宣教とは大きく違うところが一つあります。それは一体何かというと、いつもパウロはいくら迫害があったとしたとしても、必ず御言葉の後についていきました。御言葉の痕跡の後についていった、今回御言葉に従っていないという意味ではなくて、御言葉の後についていってるということは、御言葉を知ってる人にまず福音を語った、御言葉を知ってる人に、このイエス・キリストのその御言葉の意味はこうですよという宣教の仕方をしていたんですね。ところがですね、今回につきましては、そのユダヤ人の街道、シナゴーグと呼ばれるようなそういうところには行かずですね、今回は何をしていたかというと、あまりにもこのアテネというところが偶像に満ち溢れていたので、憤りを感じるぐらいこの偶像が溢れていたので、それについてですね、もう我慢することができなくてですね、 そしてもうまず最初に異邦人のところに行った。いつもはユダヤ人のところ、御言葉を知っている人のところから始めるんですけど、今回はで結果的には異邦人が救われる方が多いんですけれども、イエス様を信じる方が多いんですけど、毎回そうなのにもかかわらず必ず御言葉があるところから始めていたんですけれども、今回はもう突発的なゴーンと行かれてですね、またここであんまり騒ぎを起こすとベレアの方でもまた騒ぎが起こってしまいますので、こうすぐに、こう合流してない、合流してないのでまだユダヤ人たちのところには行ってないんですけれども、あまりにも目の前で偶像礼拝が捧がれているので、これはちょっと物申さずにはいられないと、そのような、ね、ことになったわけですね。でアテネの特徴っていうのはどういうところかっていうと、非常に人間くらい、まあ、アテネで分かりますよね、まあ今でも そういう、この時代の流れ、この時代よりちょっと昔の時代の流れを組んで今でも観光業が盛んでございますけれども、アテネというのは非常にギリシア神話が盛んなところですね。非常にギリシア神話は皆さんそんなに熱心に探さなくていいと思います。あんまりあんまり強烈なことは言えませんけれども、あんまり見なくてもいいと思います。見ると虚しくなります。非常に人間臭いです。非常に神話が大好きですけれども、本当にいや人間よりも悪いなぐらいな感じなので、あんまり見る必要はないと思います。教養ぐらいでいいかなと思うんですけれども、人間臭いギリシア神話から来る偶像がたくさん溢れていました。倫理観なんか崩壊してるっていう話ですけれども、それを信じるぐらいですから、そしてもう一つは人間の哲学が盛んだということですね。なんかもう人間の哲学が盛んで一生懸命やってるのに、やたらと神話が大好きな、私たち住んでいるこの日本の地域という感じですると、非常に似ている部分がたくさんあるんじゃないかなと思います、ね。いや私はもう現実主義なんだとか言いながら神話の中に思いっきり影響されながら生きている、ファンタジーのことを信じながら生きている、のにもかかわらず私は無宗教ですと、現実主義ですよ。だから非常に日本と似ている部分がたくさんあって、全然もちろん質とかですね、その考えていることとか技術とか全然違いますけれども、時代の背景は全然違いますけど、根本的にやってることは何の差もないなと、ね、2000年前と今と何も差もないなというふうに思うところがある町ですね。でこういうところでですね、パウロはどうしても言わずにはいられなくなった。本当の神様のことではなく、本当に虚しい偶像があることに対して神様のことを考えたときに、パウロの中に一番最初に湧いてきたのが憤りです。1節です。あ、ごめんなさい、16節ですね。さてパウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたと、こう書いてありますね。なぜ憤りを覚えたのかって言って、本当に愛してくださっている方がいるのに、どうしてそのような偽物に騙されているんだ、しかもそれを一生懸命やって何かわけのわからないことを言って本当に愛する方にむしろ刃を向けているのかということに対して、なんでわからないっていうね、憤り。でもこういうことっていうのが私たちの親子関係とかさまざまなところでも結局同じようなことが起こっているということです。パウロは忍耐が、こうなかったんでしょうかっていう、ただ生き残るこう短気な人だったんでしょうかと、まあ、短気は短気だったんだと思うんですけれども、パウロは主によって触れられていますから、最初の原動力として怒りを覚えますけど、怒ったままではなくやっぱり神様の愛を伝えていこうとします。だからここで暴れて偶像をとにかくぶっ倒して暴れるのではなく、ちゃんと福音を伝えようとしてね、いきます。愛を伝えようとしていくわけですね。さあ、だから一番重要なポイントは、私たち神様は私たちを愛してくださっているんだということに対して、神様がいるんだ、そしてこの神様がいるならば私たちを愛するはずで、本当に愛してくださってるんだっていうことを理解すると聖書が見えてきます。しかしどうするべきだ、ああするべきだ、こういう真理があるんだっていうだけの話だと、全然聖書の話は全くわからなくなります。だからパウロが考えているのは、あそこまで私を救ってくださった、本当にどんなに愚かで哀れで惨めであっても捨てないのに、私たちは神様を愛しているのか、私たちは神様から愛されているけど、私たちはなぜ神様を愛さないのか、こんなによくしてもらっているのに何をしているのかっていう衝撃がパウロの中にははっきり きりと確信としてあって、だからこそ私は主に仕えないといけない、返しても返しきれないほどの恩を受けているんだという思いがパウロを突き動かしています。神様との愛の関係があるからこそパウロは怒ったわけです。なんかこれがこの考え方は正しいとか間違っているとか、そういう哲学の話で言ったんじゃなくて、本当に私のために愛する、その愛を感じているのに、私はこの愛にどう応えていったらいいのかということを本当に考えた上に起こってくる憤りですね。でもその憤りのままで動くのではなく、本当に愛してくださっている方はそれでも愛してくださったので、私も愛するものとなろうと思い、そして福音を伝えていきます。憤って、この偶像と戦いバコンバコンで潰していくんじゃなくて、まず福音を語っていく、こういうことをしていくわけですよね。さて、このパウロたちが、このやっていくわけなんですけれども、17節なんですが、パウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う、広場ではそこに居合わせた人と毎日論じ合った。18節、エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、この他の者たちは他の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスの復活を述べ伝えていたからであるということをこう書かれてあるんです。主にこのギリシャ人とかこのギリシャの考えを持っている人たちと戦うことになるんですけれども、出てくるのはエピクロス派、ストア派、世界史の授業かみたいな話なんですけれども、哲学の授業かということなんですけれども、聖書は別に浮世離れしている話をしているのではなく、非常に現実的な話をいつもしていますということなんですね。このエピクロス派とストア派って何の話をしているのかって言ったら、哲学の授業ではないし、その歴史の授業をするわけでもないので深掘りはしませんが、簡単に言います。簡単に言いますと、エピクロス派は感情とかよりも物質主義的、機械的な考え方です。つまり、もうこう人の感情ですら電気信号で起こっていますよみたいなね、そういう考え方、いろいろ私たちは感情によって左右されて、まあとかってなる、こう人生が揺れ動くかもしれませんけど、なすべきことだけを示す物理法則、世界の真理、学者さんたち好きそうですね、自然科学系の学者さんたち好きそうな考え方ですね。とにかくもう目の前にある、この現実、観測できることが全てですっていう世界、な考え方ですね。こういう考え方を持ってる人今でもたくさんいらっしゃると思いますけれども、エピクロス派の考え方、ストア派の人たち、ストア派の人たちっていうのは何かって言ったら、人間の徳、人間の徳、道徳、人間の生き方、こういうものをですね、求めていくことによって私たちの生き方を律し秩序を守っていきましょう、真理を求めていきましょうとする人だ。エピクロス派の人たちは感情とかそういう、ね、人と人間関係とかこういうものじゃなくて、非常に理知的にただエビデンスだけをも求めていって、こういうことの上に積み重ねていきましょうという、なんか自然科学系の人たち、ストア派の人たちは道徳者たち、もうとにかく人間の徳を持って生きていきましょうと、ね、道徳なんですよというふうな生き方ですよね。ちょっと仏教っぽいところがありますけれども、ストア派の人たちはそういう考え方をする人たちです。まあ、この2つが相入れないのは若干わかると思いますね。ちょっと物質論的にいく人たちと、やっぱり人の関係性というものを大切にしていく人たちっていうのはちょっと戦いますよね。なので、ここが戦ったわけですよ。戦ってるわけ、このように論争があるわけですけれども、それぞれの生き方を通して、こう戦いがあるわけです。で、これらの考え方っていうのはそれぞれに興味深いものがあります。正直、興味深いものがあって、関心も含めてよく考えているんだなって、毎日論争できるぐらいのネタがあります。哲学の中に入っていくと、それはそれで面白い世界があります。だから今でも哲学者っているんですよね。だからそれはそれでいいわけです。私たちがこの大学とか結局学ぶときに、結局何を学んでるのか、結局哲学を学んでる、人間の考えを学んでるんですね。だから私たちは、別に哲学の学士、学位を取らなくても、基本的には何とか学士の哲学の称号なんですね。今でもそうです。今でも大学のドクターオブフィロソフィー、だから博士号というのはドクターオブフィロソフィーだから、そのようになります。医学もそうだし、物理だってそうです。基本的にはそういう称号となります。ですから、この時代の影響は非常に大きいんだなと思いますし、そこから出てくる科学技術とか決して無駄なものではないということは分かります。 わかります。が、それは人間の常識が通用する範囲の中に限られた話ですというお話が今日本当に私たちの救いとなります。彼らも神の話を聞くんですけれども、自分たちの考え方に落とし込もうとしてるんですね。彼らも神様の御言葉を聞いてるんですけど、自分が納得できるように落とし込んでいくんですね。納得しないといけないんです。まあ、もちろんある程度納得しないと私たちは心を動かされることないし、全く理解できないものは存在しないのと同じようなものですから、分からないものを全くこうただただ受け入れていきなさいというのは、これはちょっと難しいことです。しかしですね、必ず自分たちが理解できる自分たちの範囲の中で物事を考えていきます。このことが全くこう理解ができないわけです。ですから自分たちの範囲を明らかにもうはるか上を超えて、もしくは全く理解できないもののように感じるので、この受け入れようとはしないわけです。なんかわけのわからない話だなということなんですね。で32節、飛んで32節と33節はこう書いてあるわけですね。でこのような人たち、とても頭の良い人たちですよ。32節、33節、死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行ったと。まあ、相手にされなかったという話ですね。結果的に相手にされなかったという話なんです。特に彼らの考え理解が追いつかない、特に人間にとって一番大きな命題だとも言えますけれども、死についていくら考えても死に対する解決が与えられないんですね。しかしこの死を打ち破る復活について語られても、彼らの理解を超えることです。そんなこと観測できないし、意味がわからないし、でも死なんていうものは私たちの日常生活の中にものすごく溢れていて、非常に当たり前の話です。だからこう私は皆さん、この教会で礼拝終わった後何が起こるか、私はそんなね、そんな、まあ、神様知っておられるかもしれませんが、そんな予言的な話はそんなバンバンできる人ではありませんけれども、細かい言葉なんか全て神様に委ねますけれども、しかし一つだけはっきりと僕が予言できることがありますけど、皆さん 100% 必ず死を迎えます。別にそんな大予言者じゃなくても、そこら辺の子供でも答えられる予言ですけど、 100% きます。皆さんがこれから仕事に失敗するとか仕事に成功するとかいうのは、確率論的にいろいろあったりなかったりする、本当に起こるか起こらないか分からないことですけど、 100% 必ず厳密に厳粛に必ず起こること、必ず皆さんの死を迎えます。必ず迎えることについて何の準備もできないわけです。だからストアの人、エピクロスの人たちはどうする、そんなことを考えても仕方がない、だから私たちは今あることだけ、現実だけを考えていって、感情を揺られないように今あるべきことを考えていきましょうと考えていく生き方をしたのがエピクロス派の人たち。ストア派の人たちはどういうふうに考えたか、この死を克服することのために、でもこの死を克服できないけど、今できることは私たちは本当により良い関係を持ちながら、本当にこの愛を持って生きていきましょうねっていう、ただ人間の愛ですけれども、本当に関係性を持って生きていきましょうね。それぞれに深いところがあって、それぞれに必要な部分があります。時には関係を超えてでも真理に基づいて、ちゃんとエビデンスに基づいてやらないといけないことがあるけど、エビデンスに基づいてやっていても、ただ人間関係が崩れていったら結局何もなんないですよね。何のために生きてるのか分かんなくなる。どっちも、でもじゃあもっと考えてみると、じゃあそのように私たちいろいろやってるけど、10年後100年後、10年後だったらまだいいですけど、100年後、2000年後、1000年後、2000年後、5000年後、何の意味があるのかって考えると虚しくなる。それを考えると答えが出ない、全く出ないという行き詰まりがあるんですね。ちょっと全く共感できない人もいるかもしれませんけれども、行き詰まるんです。私たち行き詰まるんです。生き方において、聖書も人間の考え方で考えようとすると行き詰まるんです。聖書は正しい生き方を示します。だからその通り生きていったらいい、立法主義という言い方です。その通り生きるんだ、で正しいように思います。本当に生活に規範が必要です。罪を知って罪を犯さないようにしていくことが必要です。でもじゃあその通り生きていけるのか、分かっちゃいても罪を犯しちゃう、じゃあどうやったら救われるんだ、 救いようがない。だから自分で一生懸命律して自分を頑張って、でも達することができない。じゃあもうこんなものいらないのかと思って、いらないように生きると、いやそうするならば私たち本当に生きてる意味がない、何でも正しくことない、人殺したって全然いい、そういう話になっていくと、もう崩壊、そもそも私生きてる意味価値がないっていう方向性に、正しくてもやっていけない、正しくなくてもやっていけない、行き詰まるんです。聖書でさえも人間的な考え方に落とし込もうとすると行き詰まる。特に死のことに対して答えが出ない。どんなに頭の良い人であっても答えが出ない。結局この人たちはそれでも人間で頑張って考えてるんです。結局21節にあっているように、21節にあるようにアテネ人もそこに滞在する他国人は皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごす。結局、まあ、その考え自体が浅はかなんではないんですけど、いくら考えても答えが出ないからずっと考え続けているという状況です。考えることは悪いことではないんですけれども、神様は脳を与えましたから考えちゃダメですとか言ってるわけじゃなくて、フルに使って神様のことを考えてるんですけど、行き詰まるわけですよ。行き詰まってしまう。で、まあ本当はここでね、まあ、A とか出したらいいと思うんですけど、私その、まあ、結論から話しますと、 ある時にこういろんな、まあまあ、こう視点を変えましょうみたいなね話でこう啓蒙する人がいろいろいますけども、一筆書きで書くようなねこういうクイズがあるわけですけれども、回答用紙があって、これを一筆書きでなぞっていくというのはどうしたらいいでしょう、ある一定のルールがあってね。ところが一筆書きではこの回答用紙の欄の中で考えてると永遠に絶対に終わらないようになってるんです。じゃあどうしたらいいかなって、この回答用紙の欄の外に余白を考えて突き抜けて考えると、あ、一筆書きで出ました、回答用紙だけポッと出せば、はい書けましたねいうような、よくねちょっと新しい視点を変えなさいっていう発見の啓蒙をするときにそういうお話がされることがよくあるんですけど、人生経験長い人は よくある話ですねみたいな感じで思う話かもしれませんけど、実際に初めて経験するとおーって思う時があるんですよね。おーって思える人の方がいいなと思うんですけれども、いやそんなん知ってるよって思う人よりもおーって思う人の方がいいかなと思うんですけれども、そういう視点を変えてくださいねっていうメッセージを受け取ることがあるんですけど、まさにまあそんな感じのことが起こってるんですね。人間の置かれている状況っていうのもまさにそれで似ていて、私たちの人間の自分の枠の中で物事を考えていくとですね、もうそれはない、虚しいものないかのように思える余白があるわけですよ。ないない、無駄なこと、のように思えるようなことがあるわけですよね。ところが人間の常識を超えた神様がいて、その神様の働きがあるんだと認めると、この私たちの常識では絶対に解けない問題がいとも簡単にスパーンと解けると、そういうことが私たちの人生の中にありふれているんだということですね。それは、この面白いことに、人の常識とか人の今大切にしている関係というか、ただひたすらにむちゃくちゃに壊してしまうものであります。その人の状況っていうものの中にはちゃんと働いてる。今日も物理法則働いてるでしょ。なんで働いてるんですか。神様が作ったからですよ。でもその私たちの観測できる物理法則を超えることが聖書の中に書かれてありますけど、それはその余白から飛び込んできてるんです。かといって、じゃあ私たちが今生きているこの世界が崩壊しますかって、今日私もちょっと喉がかりてきてるけど、この水に手を触れてればスーって通り抜けましたときたら、そんなわけでわからんことが起こりますかって、起こらないわけです。やっぱり水飲まないし私倒れてしまいます。いくら聖霊様に導かれていても、やっぱり熱中症にならないためにやっぱり水を飲んだりしないといけない、当たり前のことです。じゃあでも私は水を飲めばこれはもうなんかもうスーパーパワーが生まれてくる、そんなことは起こらないわけです。しかし神様がこれをなすときに不思議なことが起こってくるということも起こるわけです。それは私たちの常識を崩壊させて、なんか無意味なものにするのではなく、それが本当に何のためにあるのかということを見させている。つまり次元が違うということです。もっと次元が広い、まるで私たちは2次元の中に生きているようだけど、神様3次元から物事を見ている。 神様は3次元からものをね、ちょっと私たちの次元は3次元で、まあ、4次元とかいう人もいます、5次元とかいう人もいます、まあなんか高度物理の世界に行ったら12次元だとか紐原理だとかいろんなこと言う人もいますけど、そういう話をしだすと全く哲学の話になってしまいますので、まだいいですか、そういう話をしたい人は後で来なさい、時間があれば話してあげます。いいですか、重要なことは今日神様の愛の話をしています。でも私たちが簡単に捉えることは3次元の世界の中にいますけれども、この次元の考えで考えると、私たち神様のことを考えるとレベルが超えてしまいますので、私たちを2次元の世界に考えましょう。2次元の世界だけ、平面だけ、もう 横にしか動けませんみたいな、カニカニみたいな感じで横にしか動けません、こういう存在の中です。でも神様は3次元です。空からも飛んできます、降りてきます。私たちは2次元の世界です。2次元の世界です。神様降りてきました。私たちの世界は無視しません。私たちのところに降りてきました。そうすると突然ボーンと現れたみたいなんです。でボーンって消えます。どこに行ったんだ、下に行きましたみたいなだけの話なんだけど、私たちは二次元の世界から しませんから、いや空見ても分かんない、分かんないけど、突然私たちの空間にポンと現れて、はっと消える、あれ どこにいるんだ、次元を超えてるっていうことはこういうことです。でまだ実感してない人もいます。でも実感してない人は、神様の愛は本当に豊かに私たちを覆ってる、私たちの理解を超えて私たちを包んでおられるんだというふうに理解していただければ本当に幸いかなと思います。でこのような次元を超えて私たちの常識を無視しないで、私たちの常識をもうちゃんと守りながら、そして私たちの次元を超えて私たちを包んでくださる神様がおられる恵みは一体何でしょうかって言ったら、先ほどからも何回も言ってるんですけど、それは私たちは行き詰まっても絶望することがありません。行き詰まっても絶望することはありませんという真理が見えてきます。先日ですね、このお盆の時期だったんですけれども、私たち家族が集まりました。ある親戚、もう90を超えたおじいちゃんなんですが、とても頭の良い人です。自信を持って言います。自慢してるわけではないですよ、本当に自信を持って言います。ちょっとレベルが違う頭の良さです。その方がいたんですけれども、90を超えて洗礼を受けられたんです。多分このギリシャの学者たちみたいな感じで、なんかわけわからんこと言っとるなと、ずっとバカなこと言っとるなと思っていたんですけど、最後に主を信じました。でもその洗礼式の証の中で、主の愛を信じると本当に自分たちではどうすることもできないけど、全てのことが本当に良くなりますね、このことをずっと言ってたのはこのことだったんですねっていうふうにおっしゃってくださいながら洗礼を受けられました。勉強で言ったらちょっと全然太刀打ちができないんです。その学歴とかを見ると多分ちょっとずば抜けてます。レベル的にはもうちょっとそんな方なんですけれども、やっぱり主を知ることは別物だということで、この洗礼を受けていかれます。その時すごい平安なんですよね、すごい平安で、その時にそのことを感謝しました。牧師もですね、今親戚またもう一人のためにお祈りをしてるんですけど、個人的な話ですけど、今末期がんなんですよね、本当に末期がん、牧師がじゃないですよ、牧師の親戚が末期がんなんですけれども、まあ、イエス様信じておらっしゃる方ですけれども、本当にその方のために、癒しのためになっている、まあ、医者もさじ投げてます、もうさじ投げているというか、まあ、ケアはしてくれていますけれども、当然適切に処置してるんでしょ、なんかもうお医者さんの名誉のために言いますけど、適切に努力してくださっていますけれども、もう人間の力をではもうどうすることもできないので、基本的な処置はできないというような状況の中にありますが、今も祈っています。幸いなことに、まあ、白血球の数値が下がっていたんですけど、このお盆の時期にみんなで祈っていると、まあ、少し回復してきているという状況の中にあります。まあ、論理的なこのことではこう理解できる。でかといって別に学が癒されてるわけでもない。でも信じます、私は。主は良いことをなさいます。そしてこのことは必ず神様、私たちの理解を超えたところで必ず素晴らしいことを起こされます。そして救いに至らせ、永遠の命に至らせること、次元を超えて神様が働きます。私たちの人間的な限界が あるけれども、それを超えて働かれる主がいるっていうことを見ると、私たちは今日限界にむしろ挑戦する力がまさに与えられるんです。私の力ではできないことだけど神様がなされます。それは人間の力で限界を突破するんだって、そういうレベルの話ではないということです。先ほどギデオンの話をしましたけど、ギデオンは戦争に300人対何万人というところに戦いに行ったんです。武器を持たずに、何、壺と松明だけ持って、バカじゃないのって、本当にバカですよ。ところが武器を持っていったところで300人が何万人と戦えば、それはもう物理の法則その通り、そのまま負けるんです。多勢に無勢、どんなに戦士がいたとしても、それは負ける、当たり前の話なんです。でも史実はどうなったんですか。この300人、武器も持たない300人が勝利するんです。これ人間のする働きじゃないんですよ。分かりますか。人間のする働きは一体何か。神様の御言葉を受け取り信じ、その場に主の御言葉の通りに出ること、あとは主が働かれるんです。でもその結果、主は、あ、私の言葉に聞いてよく従ったものだって言って人間を祝福されます。だから今日私の目の前にガーンとぶつかる壁があったとしたとしても、主の御言葉を持って一歩踏み出すんです。意味分かりますか。これがどれだけ大きな祝福か分かりますか。今日目の前に、私たちの目の前に戦争があっても飢饉があったとしたとしても、私たちのできることなんかも自分の家族食べさせるだけで精一杯、そうかもしれませんが、主を信じて、主の御言葉を信じて一歩踏み出すんです。あなたの力だけを信じるのではなく、ちょっと頑張れば世界記録超えるとか、そういうちょっとどころじゃないですね、世界記録は。そんな、もう人生かけないといけないけれども、それぐらいのレベルではない。神様の働き、絶対に人間にはできないことなんだけれども、主が成してください。次元を超える神様の恵みっていうものがあるんだ。それは私たちが絶対超えることができない死というものさえも打ち破る力だからこそ、私たちはこの主に従って歩んでいくものでありたいということを願うんですね。これが私たち神様の愛を受けているこの恵みです。2番目のことです。人の次元を超えた神様の愛があることを知りましょう。22節から31節なんですけど、パウロがこの人たちに言った言葉ですよね。このパウロがこの信仰に熱い方というふうに言われています。具体的な内容は24節以下からですけど、ちょっと読んでみますと、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住まいになりません。パウロがこのアテナの人たちに語ったことは、人間の限界にこう囚われている哲学者たちに、人間の理解を超えた神様の視点を持つようにという話をします。それは一体何かというと、聖書が語られるように、この世というのはただ最初からあるものでもなく、偶然によって生まれたものでもなく、多くの人がそう考えているわけですけど、カオス理論だとかね、そういう大好きな人いると思いますけど、正直言いますけど、そっちに行っても救いはないですから行き詰まるっていうことだけ先に言っときますから、それはそれですごいことなんですよ。そこから生まれてくる技術もあるかもしれませんけど、あなたを救いません。とにかくですね、そういうもの好きかもしれませんが、とにかく、そういう世がある、ただ世があるの、簡単に言うとただ世があるのでもなく、偶然に生まれたものではなく、また人間がこの哲学によって生み出したものでもなく、聖書が語られるように神が世を作られたということを素直に語ります。神が世を作られたんだということを語ります。こっちの方に入ると単純なことのように思いますけど、真面目に真剣に神がどのように世を作られたのかということを科学した方が、もっと世の中に有益なものが出てくると思います。なんかわけのわからないこと言ってるように思いますけど、物理学者の人たちはちょっと理解、科学者の人とか工学系の人たちちょっと理解できてしてくれると嬉しいかなと思いますけれども、神が世を作られた、だから、まあ、こういう話いっぱいできるんですけど、ちょっと話がずれそうでですね、もう一つ、そうです、もう飛行機の翼一つにしろ、そう、こんな物事はひっつく、そう、ヨーグルトの蓋さえもそう、自然から学んでることです。まあ、とにかく、いいです、とにかくいろいろありますけれども、とにかく神様が作られたことを学ぼうとした方がですね、もっと良いものがいっぱい出てくると思いますが、 このように神様が世を作られたんだということで、したがって神様は、言いたいことは神様は人を超越しているので人間の常識の枠に収めることができないと語ります。当たり前ですよね。次元を超えている方が私たちを作られたのに、低次元のものが高次元のものは理解できないんです。高次元のものは低次元のものを理解できます。低次元のものが高次元理解できないんです。何の話してるのか分からないかもしれませんが、そうです。低次元のものは理解することが簡単です。次元が低いので理解することができます。きっと次はこう動くだろうなって理解できます。しかし私たちの理解を超える方を理解しようとすると、私たちは理解できる部分もありますが、それを超えて働かれます。だからわけわかんなくなります。その神様を自分の頭の中で収めようとして、自分の生活の中だけに収めようとすると理解が破綻します。何を言っているのかわからない、理解できるものないものは意味がないという判断になっていきます。でも残念ながら自分も理解できない、死のことは理解できないままということになります。そこに救いはありませんということです。溺れている人が自分でこう大丈夫、これは溺れているという現象の中にあるだけだから大丈夫だって理解したところで、やっぱり状況が打破されない。結局その溺れているという状況を救い出す方によって、第三者によって救い出されないと、やっぱりその状況危機を脱することができない、ということでもあると思いますね。で、このように神様、何か真理を見つけ出せない、この何て言うんですかね、私たちが真理をこうただ追い求めればそこに見出すというような、そのただただ真理を追求しないと見極められない、そんな孤高の存在ではなくてですね、神様は私たちの次元を超えて満ち溢れているので、どこにでもいらっしゃるということです。私たちの思っていることよりもはるかに大きい方なんです。だからですね、続けて25節以下ですね、また何かが足りないかのように人の手によって使えられる神様では必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるんですから、神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面にします。それぞれに決められた時代と住まいの境を定めになりました。神様、例えば私たち献金一つにしたってですね、神様の働き、神様が弱いから私たちが捧げて何とか補うんではありませんよということです。むしろ私たちが捧げようが捧げまいが主が働かれます。じゃあなぜ私たちは捧げるように言われるんですかって言うんだ。私たちはお飾りじゃないんですよ。神と共に生きてるんですよ。皆さん、何でも何でも受けるばかりだと生きることに行き詰まってきます。受けることの方がいいんじゃないですかっていうのは、あまりにも渇望の中に生きてるからそう思うだけであって、ずっと受け続けたら不便になります、不快になります。むしろ私たちが喜びになるのは、誰かに喜ばれて私を必要とされた時、私は喜びます。違いますか？せんか？こう最近海外旅行とかいろいろな旅行行った時に流行っているのが体験学習、そしてもしくは誰かのためにこうできるボランティア旅行とか、そんなのもある。まあ、とにかくこういうことに喜びを感じる。なぜ喜び感じるんですか？お金出してなぜわざわざ仕事するんですか？お金出して仕事するんだってお金もらった方がいい、なぜこんなことをするんですかって言ったら、その中にやっぱり使える喜び、誰かに必要とされる喜び、愛を分かち合う喜びっていうのが私たちの根本的なところにあるからです。それは本当に喜びがあふれてくるわけです。でも送るばかりだと私たちただのお荷物、神様は私たちを救ってくださいますが、私たちは神様のお荷物になるのではなく、神様がいい道路をしたんだね、嬉しいねって言ってくださる。それはまさにちょっと飛んでしまいますけど、親子のようなものです。親子のようなものです。幼い子供がですね、親からまあむしり取って言ってるわけですよ、簡単に言うとね。もう何かをしてるわけじゃないですけど、毎日ご飯を食べですね、学費をむしり取って言ってるわけです。そんな風に思ってないかもしれないと思いますけど、実際は親が一生懸命働いていますけど、どんどんどんどんお金が吸い取られていくわけです。びっくりするぐらいの額が流れていきます。びっくりするぐらいですね、まあ、びっくりするぐらいじゃないと思ってる人はですね、まあいいんですけど、びっくりするぐらいの額が出ていくわけです。じゃあ子供は私にとってお荷物ですか？ってそんなことは思わないわけです、ね、 私子供と一緒に遊園地に行きます、私一人で遊園地に行ってなんか絶叫マシンとかでフェーとかやってるのが楽しいですかって言ったら、多分僕はそう思わないで部屋にいて聖書読んでる方がいいかなと思います。でも子供が喜んでくれるんだったら散財をし、一緒にって言って喜びに行きます。プールに行ってプカプカ浮かびます。プールに行ってプカプカ浮いて何の得があるのかと思いますけど、あんな人混みの中にグワーッとかでボーンボーンとかで当たられながら、もう子供と一緒にプカプカ浮いてるとなんと幸いなことでしょう。使える喜び、また子供も私に一緒に行くことによって、まだ思春期前でして感謝でして、これからどんなメッセージになっていくか知りませんけど、まだ幸いで、ここから戦いがあると思いますけれども、しかし、私のことを素直に喜んでくれます。本当に幸いなことです。でもだんだん罪が見えてくるとちょっと話が変わってくるんでしょうね。神がなさろうとしていることは、私たちをお荷物のようにただただお人形のようにめでているのではなく、私たちを生きている存在として、子として人格的なものとして、愛の交わり、愛し愛される。だから愛もないのに献金して何の意味があるのかと思いますけれども、その愛を忘れているときに献金していることがこう思い出されることもあると思いますけれども、だからある人にとっては献金しなくてもいいよと言いますし、ある人にとっては献金しないといけないよ、必ずしなさいよっていう時もあります。その行動だけを見るので、神様との関係性を見ないと意味が分かります。結局はそのようなことがたくさん人間の考えを超えたことが起こるわけです。で、パウロがさらに説明をしていますね。先にある時期ある時代においては、すみません26節ですけれども、同時に国々があり、国が違えば神官も違い、神がいるならなぜ戦争など起こるのか、なぜ悪いことが起こるのかということを考えるんですけれども、これちょっと人の考えを簡単に軽々しく言えませんけれども、皆さん辛さがなければ神のもとに立ち返らないんですよ。傲慢なんですよ、私たちは。痛い思いをしないと学ばないんですよ。本当に学ばないんですよね。痛い思いしても学ばないんです。でもとか思うかもしれないんですけれども、それを私たちの次元で神様の愛を理解しようとすると、まるで子供が親の考えを全て分かったように批判するのと同じように、本当に愛してくださる親の、本当に良い親なのにもかかわらず、放蕩息子みたいになっている状態とほぼ変わらないので、分からないことがあると思います。理解を超えたことがあると思います。でも聖書ははっきりと言っています。27節、それは神を求めさせるためです。神を求めさせるためです。それは神を求めさせるためです。何とか自分の力でできると思ったら神を求める必要がありません。しかし人の限界を知るからこそ、私たちは神を求めずにはやっていけなくなるわけです。初めから神様を求める人がいるならば良いですが、神様は私たちが神様を求めないものだと分かっているので、泣く泣くいろんなことが起こります。もしくは神様が直接していなかったとしたとしても、神様が愚かさを気づかされるためにその守りを一時期緩めることがあると思いますけれども、私たちは主を信じ続けるものでなければいけないなということを思うんですね。私たち本当の神様がなさろうとされていることは一体どういうことでしょうか。それ28節29節、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちにある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありませんと。28節のように、これはこのギリシャ神話を信じているような詩人たちが、まあ私たちもこのその神の子孫ですみたいなことを言って、知らずのうちにそんなことを言って ってるかもしれないですけど、まさに神様がなさおうとされているのはそのことであって、私たちを神様の次元に引き上げて愛そうとされているということなんですね。なのにもかかわらず、神様の次元にまで引き上げて愛そうとしておられるのに、あなたたちはその作られた石とか金とか銀とかのレベルの低いものの下に歩むんですかね。まあ、金とか銀とか、まあ、なんか人間よりも価値ありそうな気がするときがありますけれども、そんな価値ないわけですよ。それは物質に過ぎないということですね。物質に過ぎない、これらのものは全て道具です、神を知るための道具です、ということですね。で、このことが順序が逆になると戦争が起こるでしょ。 おかしなこと言ってますか。人の方が大切なんでしょ。金とか銀の方が価値がないんですよ、神様の目には。これ逆転するとどうなるんですか。戦いが起こるでしょ。そういうことなんですけども、要するに神様の次元にまで私たちを引き上げてくださるので、なぜその下に行くんだと。あなたたちが生きるために木も銀も物質を全て与えられて、なぜその下に行くのかと。むしろそれを治めるものにならないといけないのに、なぜその下に行くのかと。これは皮肉たっぷりですけれども、これはエピクロス派に対する批判です。まあ、哲学の話になるとそう、とにかくそっちではあります。人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。これはストア派に対する、考え方を変えれば私たち生き方が変わるんだ、そういうレベルの話をしてるんじゃないんです。実際に死を打ち破る働きをしているんだよ。神の次元に引き上げて愛そうとしておられるということなんですね。ですから人間の限界は作られたものの中でしか考えることができないという、まあ、当たり前の話なんですけど、当たり前です。別にそれが悪いわけではなく、それをするしかない。でも その限界ですら私たちにとってはすごくここの存在に感じます。すごいすごいです。もう理解を超えたようなことに感じますけど、神様から見たらそれは本当に限られた限界の中の話です。この人の考えをしっかり持っていれば大丈夫だというような考え方はですね、神を必要としないし、またそれをもしくは神を凌駕すると思います。しかし、罪と死ということを考えれば考えるほど答えが見えなくなります。神様はこのように神を否定する考えすべてを、全ての罪、神を否定する全ての罪、神様の御心に沿わない全ての罪を自ら解決されるために正しい方が死に、おかしいでしょ、悪いものが死なないといけないのに正しい方が死なないといけない、これ理解できないんですけど、悪いものを救うためにはこれが起こらないと。これでも、ものすごい当たり前の話なんです。どこで当たり前の話、例えばたくさん勉強したお医者さんが勉強してないけれども病になっている人を助けることができます。そのためにロークします。勉強しなかった人よりもロークしないといけない。ごくごく当たり前の話です。罪人を救うためには正しい人が犠牲にならない、正しい人しか罪人を救うことができません。そのために犠牲を払わなければいけません。ごくごく当たり前の話なんですけど、普通私たちは罪の考え方だから、頑張った人が報酬を受け、頑張らなかった人は罰を受けないといけないと考えるわけです。そんな割に合わないと考えるんです。いや、それの割に合うことが起こるんです。罪人が救われ、滅ぶべき者が死と共に歩み永遠の命を受けていく、何にも変えがたいこと、金や銀や銅とかそんなものよりも神様が何を大切にされているのか、どうされようとしているのかっていうのが見えてくる。そうすると、今日あなたが例えば自分はもうダメだとか、こんな私は生きている価値がないだとか、失敗したらもうダメだとか、生きている神様は絶対にそんなこと言ってない、絶対にそんなこと言ってない、私は生きる価値がないとか言って、誰が決めるんですか、生き抜きなさい、主が呼ばれる時まで。神様は死さえも打ち破られる方ですよ。そうすると、今日私を生きる意味があるんです。今日あなたに病があるかもしれません。病がある、癒されることもあるでしょう、癒されないこともあるでしょう。癒されるから死を信じるんですか、癒されないから死ぬんですか。 癒されなかったら癒されないうちの神様の恵みが豊かに、癒されたら経験できない豊かな恵みを経験するでしょう。そんなのノーサンキューだと思うかもしれませんけど、天の御国に行くときには感謝するしかなくなると思います。癒されることを通して神様の恵みが豊かにあふれることがあるかもしれません。試験に落ちたり受かったり、受かったら全部それはいいことで、落ちたら全部悪いことなんでしょうか。そんなことはありません。神様の栄光の中にあります。重要なことは神様の働きを信じることです。主が私たちのために死まで打ち破って自らを犠牲にされ、そして私たちのために働いている。こんな愛があるのに気づいてないっていうのが衝撃なんです。この衝撃に私は気づく。なんかどっかの話が、人はどっかで頑張ってくださってるんですねっていうことじゃなくて、もう私の問題と直結していて、それがリニアに直結していて、なんか間接的につながってるとかで直結しているんだって感じるから、私たちは今日主を、もう私のメッセージも拙いものですよ、だから間違いもたくさんあると思いますけれどもですね、覚えておきたいことは、主イエスキリストの御言葉を知り、それを信じ、それを体験していくならば、この世の常識から超えた、いいですか、わけのわからないものになりなさいと言っているのではなく、この世の常識を踏まえた上でも、それをはるかに突き抜ける神様の御業が起こっているんだということを認めたときに、私たちは今日自分の愚かさを悔い改め、主に頼るしかないんだ、初めから主に頼っていればな、本当にそう思うものになるし、今日からでもそれは遅くありません。34節最後に、ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという女の人、その他の人たちもいる。この人たち、なんかわけのわからない人なんですけど、この裁判官なのにね、この常識のない人が裁判できるんでしょうか。できなかったと思います。アレオパゴスの裁判官なんて言ったら、多分ギリシャの社会の中ではかなりハイレベルな人で、もうリーダー中のリーダーの一人だったと思いますけれども、やっぱりよーこの言葉を否定しないで、その言葉、裁判官ですからいろんなことを考えたんじゃないでしょうかね。誰が裁くのか、何の意見を持って裁くのか、常に自問自答してたと思いますけれども、まともな人だったら。神様のことを聞いた瞬間に、この人には大いなる救いだったんじゃないでしょうかね。神の存在に気づいた人たちは信仰に入ります。彼らの考えで信仰に入ったんでしょうか。いや、そうじゃないと思います。彼らが信仰で納得したからではなく、完全に意味不明でもなく、彼らは自分の罪深さと神様の愛、哲学に触れたからこう感銘を受けたのではなく、神様の愛に触れたんです。神様という存在を受け入れ、神様が私たちを愛してくださるっていうことが分かった瞬間に、全てがパタパタパタパタパタと溶けていったんです。だからこれを否定するとものすごい考えないとダメです。しかも答えが出ません。なんとなく分かったように、なんかもう手探り分かったような、まるで旧約聖書を立法で理解しようとするのと同じような戦いが起こります。また皆さん、今日私たちの信仰生活をまるで旧約聖書の立法主義のようにガーッて手探りでいくんじゃなくて、今日主という方がいらっしゃいます。あなたを救います。あなたを用います。御言葉に従いましょう。神様はあなたを愛します。あなたは神様を愛しますか。そこから何をすべきかが出てきます。奉仕ですか、献金ですか、礼拝ですか、献身ですか、社会のリーダーになることですか。そこから出てくるんですよ。だから今日皆さんにとって今日のメッセージが祝福となるかですけれども、今日のメッセージ非常に哲学的でした。面白くない人には面白くなかったと思います。哲学的に捉えると恵みがないでしょう。アテナの人々が信じなかったような、もうまた今度聞きましょうっていう話でも、私たちを愛してくださる方がいるっていうこと、この方は永遠に愛してくださるということ、たとえ1万年後でも私たちの存在を、私たちと共におられ、私たちのどんな些細なことも忘れられない、私たちがどんな罪人であっても、私たちが生まれるはるか前から聖書を用意して、今日私たちが礼拝し神様を求めるために愛してくださる方がいらっしゃる、私を忘れない、私を見捨てない、私を導く、それが1万年後であろうと変わらない、 そういうお方がいると考えると、今日あなたが生きる意味があるんです。人生に行き詰まることがこれからあるでしょう。いや、ないかもしれませんが、あると思います。あります。どうぞ、すでに聖書を知っている方は聖書を求めればいいって答えを知っていますけれども、その時でもいいから神様を求めてください。そうすると理解を超えた神様の救いと希望を体験しますし、それがなんと昔から書かれてある聖書の言葉通りであることを体験したときに、頑張らないで受け入れてください。主は今もあなたに働かれています。最後にエペソ人の手紙を読んでお祈りをしたいと思います。エペソ人への手紙の3章の17節から19節をお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の3章の17節から19節をお読みしたいと思います。このように書かれてあります。ですから私は言います。主に向かって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。ごめんなさい、4章を読んでました。ちょっとごめんなさい、3章もう一回読みます。なんかおかしいなと思っていましたけど、3章の17節から、19節です。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そうしのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。アーメン。